委員会レポート。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い。府市合同庁舎の今後の整備方針は、一般会計。府市合同庁舎の維持管理費用として、修繕料約2200万円を執行している。合同庁舎は老朽化がかなり進んでいると考えるが、今後の整備方針について問う。答え。本市としては合同庁舎を今後も20年以上使用したいと考えている。現在、庁舎の躯体部分にかかる耐久性調査を実施しており、来年度以降については、排水管や電気配線などの設備調査の実施を検討している。今後、設備等の劣化状況を見極めて、修繕にかかる優先順位や費用の算出を行った上で、庁舎の長寿命化計画を策定したいと考えている。問い。自主防災組織結成にかかる地域差に対する見解は、一般会計。自主防災組織育成事業にかかる理事者による成果指標の達成状況は、自主防災組織の未結成の小学校区がないことを判断理由に高評価になっている。しかし、校区によって地域差があるように考えるが、見解を問う。答え、指摘の通り、各小学校区すべてをカバーする一つの自主防災組織が結成された校区がある一方、校区内の町内会や自治会ごとに自主防災組織が結成されているなど、校区によって実情が異なっている。本市としては、小学校区ごとに一自主防災組織があるのが理想的であると考えているが、まずは校区ごとの実情に応じた支援策を講じながら、地域差をなくしていけるよう取り組んでいきたいと考えている。文教病院委員会。問い。令和9年度の黒字化達成に向けた取り組みは、病院事業会計。令和5年度の本会計決算は、新型コロナウイルス感染症関連の補助金制度が年度途中で廃止されたことなどに伴い、約9億5866万円の赤字決算となった。このような厳しい経営状況の中、令和6年2月に策定された市立池田病院経営強化プランでは、計画期間の最終年度となる令和9年度の黒字化を目標に掲げているが、目標達成に向けた取り組みについて問う。答え、指摘の通り、当院は現在、非常に厳しい経営状況であると認識している。公立病院の経営は、全国的にも患者数の減少や、人件費等の費用の高騰、診療報酬の改定などの影響で困難を極めており、通常経営でも赤字が出る危機的な状況が続いている。このような中、今年度は早い段階から患者数を増やす増刊に関する検討や、各診療科に対しては、診療費用の随時の見直しを具体的に指示したところである。今後もさらなる経営体質の強化を図り、まずは令和9年度決算で黒字決算を達成できるよう邁進していきたい。問い、教職員の勤務時間外労働の改善策は、一般会計。近年、教職員の長時間労働の是正が課題となっている。教職員からは、勤務時間外に保護者や外部からの電話対応の改善を求める声が上がっている。その対応策として、各学校園に留守番電話を導入してはどうかと考えるが、見解を問う。答え、指摘の通り、教職員の深刻な長時間労働への対応策の一つとして、留守番電話の導入が効果的であることは認識している。また、大阪府内の自治体においても、 教職員の働き方改革の一環として、留守番電話の導入が進んでいると聞いているため、本市においても導入に向けて引き続き検討していきたいと考えている。厚生委員会、問い、今後の保険料抑制に向けた取り組みは、国民健康保険特別会計、令和5年度の本会計決算は、単年度収支において約1億783万円の赤字となった。国民健康保険料は、被保険者の所得水準や年齢構造により、他の医療保険制度の保険料と比べて高く、国などからの支援が十分とは言えない中、今後どのような取り組みによって保険料を抑制しようと考えているのか、見解を問う。答え、国民健康保険料の抑制策については、長期的な視点に基づく健康づくりへの支援として、特定健診の受診率や特定保健指導の実施率のさらなる向上を目指すことにより、生活習慣病の発症予防及び重症化予防に注力している。また、令和6年度から当該保険料が府内で統一されたことに伴い、これまで黒字傾向であった自治体の国保会計の繰越金を保険料抑制の財源に充てる仕組みも構築したところである。被用者保険と国民健康保険との制度間における保険料の不公平感を解決するために、医療保険制度の一本化について、今後も市長会を通じての要望を継続して行っていきたい。問い、福丸子ども券給付事業の総括は、一般会計。子育て一時預かり利用券給付事業、すなわち、福丸子ども券給付事業は、令和4年度末をもって終了し、経過措置期間を経て、令和6年度末には事業の終了を迎えるとのことである。当該事業の総括について問う。答え、当該事業は国が妊娠・出産・子育てに伴う経済的負担軽減の支援策として、妊娠届の提出時及び出産後にそれぞれ5万円を支給する出産子育て応援交付金を創設したことを勘案し、事業終了に至った。令和4年度の児童福祉法の一部改正において、一時預かり事業の対象に保護者の負担軽減の目的が追加されたことからも、当該事業が先進的な取り組みとして、育児への社会的なサポートの充実の役割を果たしてきたものと考えており、引き続き包括的な子育て支援を提供していきたい。土木消防委員会。問い、2年連続で赤字となった主な要因は、公共下水道事業会計。本会計決算は2年連続で赤字となったが、主な要因について問う。答え、本会計決算が赤字となった主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策として実施していた下水道使用量減免の影響を除くと、下水道使用量は減収、また雨水処理にかかる維持管理経費や減価償却費の増加により、一般会計からの負担金は増加し、収益全体で約3100万の増加となったこと。昨今の燃料価格高騰により増加していた動力費は減少したものの、修繕費や工事請負費、職員給与費等の増加により、費用全体で約1200万円の増加となったことによるもので、当年度純損益は前年度決算と比較して、約1900万円収支が改善したものの、2年連続で赤字決算となった。問い、官民連携街中再生推進事業にかかる負担金の内容、事業実施後の効果及び今後の展望は、一般会計。 官民連携町中再生推進事業にかかる負担金の内容及び事業実施後の効果について問う。また、当該事業の今後の展望について問う。答え、当該事業にかかる負担金の内容は、池田駅前における社会実験イベント、お散歩マルシェの開催等を運営している事業者への委託料である。当該イベントを通して、池田駅南側の利活用策を具現化するとともに、隣接事業者ともその具現化したイメージを共有することができた。その結果、池田駅南広場の再整備に向けて合意形成を図ることができた。また、今後の展望については、当該事業を継続しながら、池田駅前の将来像を官民一体で共有し、その実現に向けて取り組むとともに、活動内容を情報発信し、地元以外の事業者の参画も図っていきたいと考えている。